業療法士ミキティの子どもの話。Hey, what's up? Thanks for listening. ミキティです。前半は書籍感覚統合 Q&A のトピックを一つ紹介させていただき、後半は6月6日に話題の人、アフリカンペンキアーティストの正源さんと今回一緒にコラボトークショーを行う道念裕子さんをゲストにお迎えしてお話をお聞きします。正源さんのお話も含めて楽しいお話が聞けそうですね。 Don't miss it! お楽しみに。 OK! Here we go!Question 17。 お肉しか食べないという偏食があり、おやつにも歯ごたえのあるせんべいのようなものが好きです。他のものも食べられるようになると良いのですが、どうしたら良いのでしょうか。ではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。偏食の理由には味や匂い、見た目、食感などが苦手な場合のほか、食わず嫌い、こだわり、アレルギー、幼い時に喉に詰まらせたり無理やり食べさせられたといった嫌な体験や、骨を取り除くのがめんどくさいなど、さまざまな理由が考えられます。実際にはこのような理由がいくつか重なっていることも多いのですが、ここでは主に感覚面の理由に絞ってお話しします。噛み応えのある肉や硬いせんべいを好むということから、このお子さんは強く噛むことによって得られる顎の関節や顎を動かす筋肉から入る強力な固有刺激を求めていると考えることができます。このような強力な固有刺激は子どもの脳の活動を調整して集中力を高めたり、イライラした神経を落ち着かせる効果があったりするので、お子さんは無意識にそのような硬い食べ物を好んでいるのかもしれません。また肉やせんべい以外のものを受け入れない点に注目すると、その他の食べ物の味や匂い、食感、口の中に入った食べ物の感覚など、それらが嫌なことも考えられます。味や匂い、食感に過敏な場合も、その食べ物を避けるだけではなく、硬いものを噛んでその過敏性を調整しようとする行動がよく観察されます。さらに味覚や食感だけではなく、体全体の感覚が過敏な場合や、逆に頭の中がぼーっとして集中力が落ちやすい子どもも、爪を噛むなど硬いものを噛んで脳の活動を調整しようとする行動が見られます。このような感覚の調整機能の問題が偏食に関係している場合があるのです。このような偏食に対しては、お肉と同じような噛み応えのあるイカやエビなどの食べ物なら喜んで食べてくれる可能性があります。好きなお肉でごぼうや人参、レンコンなど固めの野菜を巻いてみたり、お肉以外の食材も固めに調理してみる手もあります。また食事の前やおやつなどの時間にバイブレーターなどで噛む筋肉を刺激してみるのも良いかもしれません。最初にお伝えしたように、偏食には様々な要因が考えられますので、対応もその理由によっていろいろ工夫する必要があります。 例えば自宅では食べないけれど保育園や幼稚園、学校で他の子どもたちと一緒だと食べることができる子どもであれば、他の子どもが食べているのを見て自分も食べてみようという気持ちが生じるのかもしれません。いずれにしても保育園や幼稚園、学校の先生と連携して取り組むことが大切です。本日はお肉しか食べないという偏食があり、おやつにも歯ごたえのあるせんべいのようなものが好きです。他のものも食べられるようになると良いのですが、どうしたら良いでしょうかというご質問の回答をお届けしました。次回は、身近にあるものを噛んだり舐めたりして次々と汚したり壊したりしてしまいますが、遊びの少ない子供なので多めに見ています。成長とともに解決するのでしょうか。こちらの回答をお届けします。ワンダーランドの子供たち。このコーナーでは子育てについて、子どもの支援についてゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。本日のゲストは6月8日に今時の人であるアフリカンペンキアーティストの正源さんと一緒に札幌で初めてコラボトークショーを行うことが決まっている同年優子さんです。ここで私から優子さんのご紹介をさせていただきますね。同年優子さん、札幌生まれ。私立幼稚園にて教諭、主幹教諭、特別支援教諭、臨床発達心理士として合計23年間勤務。延べ3000人の親子との関わりの中で、褒めることと褒められることで安心感や自己肯定感が大きく伸びることを実感されたそうです。現在は臨床発達心理士のほかに、世界中に愛を伝える夢実現コーチとして活動。子育て講座も開催し、臨床発達心理士として年間200人のママたちの相談を受けています。他にも絵本セラピスト協会認定絵本セラピストなどの資格も取得されている勉強家の優子さんです。さあ、ここからテンション変えさせていただきます。いつも名前で呼ばせていただいているので、今日はゆうちゃんと紹介しますね。では早速ゆうちゃんをお呼びしましょう。ゆうちゃん、今日はよろしくお願いします。
はじめまして、改めまして、はい、自己紹介させていただきます、はい、同年優子と申します、はい。実はですね、昨年10月に結婚しまして、植木優子で活動していたんですが、はい、同年優子になりました。
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね、今日はね、この収録前に一緒に、ご飯食べながらね、それについてかなり熱く語ってましたね、私たちね。
嬉しかったです、
ね、本当にね、再婚ということでね、はい、とっても幸せな優子さんに、はい、今日はたっぷりお話をしていただきたいと思います、はいはい、ではよろしくお願いします、
はい
はい。じゃあ、今自己紹介させていただいたんですけれども、なんか足りない部分とかってありますか？
私は幼稚園教諭をね、先ほどミキティの方から紹介していただきましたけども、幼稚園教諭を23年間勤めて、しておりまして、今でもね、臨床発達心理士として、発達障害のお子さんですとか、障害をお持ちのお子さんのお母さんやお父さんの、ご相談を受けたり、子育て講座をさせてもいただいてるんですが、夢実現コーチとして、世界中に愛を伝える、夢実現コーチとして、皆さんのね、夢の実現の伴走者としてお仕事させていただいています、
なんか気になりますね、そうですよね、今はちょうどね、実はお帰りなさい、ワールドハグツアーに行ってきたんですよね、
はい、うん、そうです、ね、あの元旦2024年の元旦を日本出発しまして、うん、ベトナムとカンボジアに行ってきて、うん、でカンボジアのねではあの竹建築で作っている小学校や、うん、学校や幼稚園、うんうんうん、幼稚園はねあのコンクリートで作られてたんですけども、うんうん、幼稚園に行って、うん、子どもたちと一緒に日本のね歌を歌ったり、うん、日本語で手遊びをしたり、うんうん、絵本の読み聞かせをして、うんうん、子どもたちにねハグしてきました。
うわーすごい、いろんな活動されてるんですね。え、これっていつからスタートしてるんですか、うん、これ
ワールドハグツアー、うん、ね、うん、本の私褒める認める信じきる愛すること、うん、大切な人への愛の伝え方という本を、うん、2019年に出版させていただいていて 今、うん、今から5年前ですよね、うん、でその本にもね書いてるんですけど、うん、もうその頃から、うん、世界中にハグをして回るワールドハグツアーをしたいっていうのが、うん、もう5年前からの私の夢 で、うん、で実際にね、うん、あの今回はそれを、うん、あの行ったのではなくって、うん、視察に行って、うん、でワールドハグツアーの本編は2024年の、うん、12月に、うん、カンボジアに
決まってるんですね、
はい、わ行きたいと思います。
じゃあね今この後お話お聞きするんですけれども、うんね、お話を聞いてて、うん、行きたいなって言われた、うん、思われた方は、うん、一般の方でも行けるんですか？
もちろんです、うん、あの私幼稚園教諭とお話ししたんですけど、うん、元ね、うん、で幼稚園の先生もそうだし学校の先生もそうだし、うんうん、パパやママや、うん、もちろんこれからねあの若い世代のみんなも、うん、あ老若にゃんのですね、うん、の方皆さんにあのハグしてね世界中を一緒に行きたいっていう方がいらっしゃったら、うん、あのぜひぜひあの一緒に行きたいなって思っています。
あ、なるほど、いやこれは楽しみですね、うん、そうそう5年前にはね、うん、ゆうちゃんの本出されていて、はい、タイトルが、はい、大切な人への愛の伝え方、
はい、
もうねこれ読んで涙した方がたくさんいるんじゃないでしょうかね、うん、あのこの本のね、うん、最初の1ページには、うん、ねちょっとこんな素敵な言葉が記されてるんですけれども、うん、読者の方もね、はい、あの思わず最初のページで手を止める方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、うんうん、ここでですねせっかくなので、うん、ゆうちゃんからそのね、はい、一節をちょっとリスナーの皆さんにお伝えしていただいていいでしょうかね、
はい
はい、
あなたは褒められたことがありますか？褒められたいと思ったことはありますか？
わあ、私ですね、なんか私今隣にいるのでねついつい私自分のことをお伝えしたくなっちゃうんですけれども、あの私ですね幼少期はやっぱりもう皆無でしたね。もう全くありませんでしたね。なのでとにかくいい子になって親にあの頑張ったねすごいねって言われたかったんですよ。なのでねこの1ページ目をね読むとね今でもうあ私も言われたいっていうふうに思うんですよね。もう苦しいですよやっぱり、うん、でもこの本の中にはね、うん、あのそのゆうこちゃんゆうちゃんがね、うん、あの伝える方法っていうのをね、うん、あの自分で書いていくっていうことをね、うん、されているということで、ね、私ともし同じ気持ちの方は、うん、ぜひこちらの本でね自分の心の変化だったり今もしあのお子さんを育てていらっしゃる方、うん、あるいは支援をされている方たち、ね、お子さんの関わり方が変わると思うのでね、うん、この素敵な本をぜひね手に取っていただければなと思いますね。
ありがとうございます、う
ん、じゃあちょっとだけこの本について少しお話伺っていきますかね、
はい
はい、
褒める認める信じきる愛すること大切な人への愛の伝え方というタイトルの本なんですけれども、あの私もですね、うん、長女で育って
同じだ、
はい、で母から愛されてるのは分かってはいるんだけど、うん、言葉でやっぱり褒めてもらえなかったり、うんうん、こう抱きしめてもらう記憶がなくって、うんうんうん、でそれでもうずっとその気持ちのままこう頑張って長女で育ってきて、うん、大人になった時に、うん、お母さんなんで私を褒めてくれないのって泣きながら訴えたことがあったんですね、
そうだったんですね、うん、
でそれでその時にね母が言ったんです、うん、ゆうちゃんごめんねって、うん、私もお母さんも長女でね育ってきて、うんうん、でうちの母が中学2年生の時に実のお母さんを亡くして、うん、 またね、あの本当にあの大好きな私のおばあちゃんである、あのおばあちゃんと再婚をおじいちゃんがしたので、うん、お母さんはいたんだけども、うん、中学2年生の時に実のお母さんを亡くしてるので、うん、でその妹たち3人をお母さん代わりに育ててきて、うんうん、であのおじいちゃんもお仕事でね忙しかったから、うんうん、その自分が褒められた記憶が、うん、経験がなくって、うんうん、どう私を褒めていいのかが分からなかったと、うん、どう褒めていいかとかどう接していいのかが分からなかった、ごめんねって母が言ったんですね。でその時に私は幼稚園の先生として、うん、この褒める認める信じきる愛するってことを大切に保育をしてきたので、うん、褒め方を知らない人がいるんだっていうことに気がついて、うんうんうん、なら私がこれからお母さんをいっぱい褒めてあげようって、うんうんうん、褒め方を知らない人に私が知っているすべてを、うん、なんか本を出版することでお伝えできるんじゃないかと思って、うんうん、この本を書かせていただいたんです。
へー、そうだったんですね。
はい、
今実際にお子さんを、うんうん、臨床心理士として関わることとかあると思うんですけれども、はい、うん、やっぱりお子さんを通してお母さんに伝えていらっしゃるってことですか、うん
う
ん、実際に。
そうです、あの発達支援事業所のお母様方向けの子育て講座を毎月1回やっていて、うんうんうん、で ある事業所さんでは4年目に、ね、はい、なってるんですけれども、うんうん、でこの褒めるっていうことのワークをお母さんの中でやるんですね、うんうんうん、で本当に初めてその褒める、うん、褒めあっこするワークをした時に、うん、褒めあっこすることがやっぱり苦手だったり、うん、自分を褒めるっていうことに慣れてないお母さん方がいて、うん、で初めはこう戸惑われたりどう褒めていいかがわからないっておっしゃってたんだけど、うん、それをね何回も何回もこうゲーム感覚でこうしたらいいよ、うん、したらいいよって言ってこうお母さん同士で楽しみながらやっていく中で、うん、褒め方が分かったり、うん、自分って素敵って思えるようになってできて、いやもう本当にね4年目なんですけど、うん、もうベテランのお母さん方はもう、うん、もう自分を褒めることもできるようになってきてるし、もうびっくりするぐらいお母さんの中で変化があって、うん、でお母さんの中で変化があるってことは、うん、お母さんがそのお子さんに対しての褒め方っていうのももう随分こう見方とか褒め方だけじゃなくって、うん、見方も変わってたり、うん、認める信じきる愛するっていうことも丁寧にまあお伝えしてるんですですけれども、うんうん、それもね変わってきてるのを本当に目の当たりにして、すごく今嬉しいなと思っています。
いや、 やっぱりね、うん、親御さんが変わるとそのままね、うん、お子さんに行きますもんね。うん、いや大事ですよね。それをずっと今されているということなんですが、
はいはい、
今ゆうちゃんはあれですよね、うん、その本の他にも、うん、もう一つ、うん、力を入れている講演会があるって聞いたんですけれども、はいはい、ねえ、
そうなんです、
ね、なんか確か名言セラピーで有名な翡翠小太郎さんと仲良しでいらっしゃるんですよね。
そうです ね、
ねそのつながりで今回、はい、正元さんとコラボで講演会をされるということなんですが、うんうん、それ合ってます？
合ってます。
ちょっとその話をぜひ聞かせてもらえますか。
はいはい、名言セラピーという YouTube でね検索してくださったら、うん、ベストセラー作家の翡翠小太郎さんの YouTube なんですけども、うん、出てくるのでぜひ皆さんにも聞いていただきたいんですけども、うん、その翡翠さんと10年前から一緒にお仕事をさせていただいていて、うん、それは北海道に翡翠さんをお呼びするという、うん、講演会とかワークショップとか、うん、を主催させていただいてたんですね、うん、でその後去年一昨年から翡翠さんと一緒に翡翠さんの連続講座を、うん、コラボ企画プロデュースさせていただいて、うん、去年と一昨年開催させていただいて、うんうん、でその中で翡翠さんが、うんうん、昨年ね、うん、一緒に正元さんというペンキ画家の正元さんとコラボした、うんうんうん、今日誰のために生きるという本があって、で
ベストセラーですよねこれ。今ね もう知らない人いないんじゃないでしょうかね。
発売と同時にね、うん、もう本当にもう今2ヶ月で20万部を超える、う
ん、わすごい、
ベストセラーになってるんですよね。でその、
その方と一緒にやるんですか。
そうなんです。
うわゆうちゃんすごい。
いや本当に幸せだなって思っています。
うん、本当そうですよね。うん、 かね、うん、お話聞いていただいてるリスナーさんも感じると思うんですけど、うん、ね、あのゆうちゃんの話し方がね、うん、うんうん、優しいっていうのがすごくね分かると思うんですよね。やっぱりね、もうね、臨床心理士としてね、うん、もういつも人の話を傾聴するのをね、うん、ずっとされてるのでね、うん、お母さんたちにも安心してね、うん、お話を進めたりとか、うん、いろんな悩みの相談とか受け持ったりとかされてると思うんですが、うん、はい、きっとねこの中の、うん、今回のお話、本の中のお話も、うん、多分参考になる内容がたくさんありますよね。
はい、そうですね。
そうですね。じゃあその中身を少しお話お聞かせいただけますか。
はい、正元さんという方は、うん、本業がねペンキアート、うん、ティンガティンガというペンキアートの画家さんなんですけれども、うん、この正元さんがペンキアートに出会った時に、うん、もう本当に衝撃を受けられて、うん、でその日のうちにアフリカに行きの飛行機を取り、うん、次の日にサラリーマンを辞め、うん、アフリカにもう単独で行かれて、うん、このティンガティンガアートを学ぶために行ったんです。でもそのティンガティンガのアートももちろん学んでこられたんだけど、うん、それよりもというかね、うん、もっとこうな大事な、うん、そのアフリカのブンジュ村の村長さんが教えてくれた幸せがずっと続く、うん、その大切な大切なお話っていうことを、うん、今ね日本人の方に逆に、アフリカから帰ってきてお伝えしてる方なんですけれども、うん、それが不思議なことに、うん、アフリカのそのブンジュ村には、うん、正元さんが初めて日本人として入ったんです、うん、でもその村長さん曰く、うん、昔の日本人に教えられた幸せが続く方法なんだよっていうことで、たくさん、もうそれはなんかちょっとね不思議かもしれない、うん、
ね、
不思議かもしれないんですけども、うん、その縄文、日本人の縄文時代の頃の、うん、その争いをしない相手をその抱きしめるように話したりとか、うん、愛を持って接するとか丁寧に生きるとか、うん、こうそういうことを、うん、日本人のその若者の正元さんを見た時に、はい、今の日本人はこうなのかってショックを受けられて、うん、
そうですよね。
でその正元さんは、うん、ダメ出しをいっぱいされながらアフリカで暮らして、うん、でこの大切なことを日本人の、うん、今の日本人に伝えてほしいという、うん、村長さんとの約束を守って、うん、今日本中に広められてるんですよね。
すごいですね。そのブンジュ村ではもう日本人はもう本当にね神様のような感じの存在であったにもかかわらず、実際に正元さんが行った時は、うん、あれっていうふうに思われて、逆に僕たちが知ってる日本人はなっていう感じでいろいろ教えていただいた中に学びがあるという、はい、で、うわすごい、うんうん、
で今回の、ね、トークショーでは、うんうん、その私も幼稚園教諭をしていて、で、はい、あとこの私の本の中でも、うん、その褒める認める信じきる愛するっていうことで、これは大切な人への愛の伝え方って書いてあるんですけど、うん、大きなテーマとしては、うん、皆さん自身に自分に愛を伝えてほしいと思って書いた本なので、うん、私は自分を愛するという言葉を使って皆さんにお伝えしてるんですが、うんうん、正元さんはこの本の中で、うん、自分をめでるという言葉を使っていて、うん、自分を愛するでめでるですね、うん、で自分をめでるということを本当に大事にしてほしいっていうことと、うん、相手を抱きしめるように話すっていうことを、うん、アフリカブンジュマラの3歳のザイちゃんから教わってきたんだっていうことでね、
見ましたそれ YouTube で、うん、感動しましたよね、うんうん、
で私もこの本、自分の本の中で、うん、その心は言葉でできているって、うん、自分の言葉を、優しい言葉、思いやりの言葉、相手を思って話しましょうっていうことをお伝えさせていただいているので、うん、もうこの2つがすごく共通点だなと思ってて、ね、正元さんも私もこの夢を叶えてきているので、うん、その子どもたち、お子さんにたくさん聞いてほしくって、うん、もちろん大人の方もですけども、うん、夢を叶えたいとか叶える、うん、まあ方法もそうだし、うん、どんな気持ちで毎日を丁寧に生きたらいいのかなっていうのを、うん、正元さん本当に優しい言葉でね伝えてくださるんですよね、
うん、うわー、なんかぜひ読んでみたくなりますし、うんうん、実際に札幌にいらっしゃるんですよね、
うんうん、そうなんです。
うわー、そっか、今もうね、うん、 なんともう募集されてるってことですよね。
あ、そうです。今年の6月の8日の土曜日の、カデル27、札幌のカデル27の大ホールで行う、証言さんと同年優子のトークショー、はい、もう告知スタートして、お申し込みもスタートしてます。
じゃあもうぜひね、今日お聞きになった方は、ご興味ある方はぜひ、植木さん、いえ今は同年さんに変わってますね、検索はどっちでも出てきますか？
そうですね、
どっちでも出てくるそうですね、
植木優子ホームページで、検索してくださると、For Your Smile って私の屋号なんですけども、For Your Smile というホームページが出てきます、でそちら の、 主催イベントブログというところのトップに上がってますので、そこから詳細ご覧になっていただけたらと思います。
わ、ありがとうございます。なんかあれですよね、証言さんの話の中には、発達障害の子どもたちが今、多く生まれてきているということで、でもそれには意味があって、お互いに支え合っていくことを知らせるために生まれてきたっていうのを、聞いたんですけれども、これってなんか私今仕事がそういう仕事を作業療法士として行っていますので、もうぜひね、この講演会で学びたいなと思うんですが、ゆうちゃんもね、臨床発達心理士と保育コンサルタントをしていらっしゃるのでね、そういった中でもなんか気づきとかってありますか？
いや、そうですね、本当にみんながね、支え合って、この障害云々ではなくって、もう人類、このなんていうの、皆さんが本当にいいところも悪いところも、できることもできないこともみんな、私も含めてあると思うんです、でもそれをこのお互いが愛を持って支え合う、できることはやって、できないことは助けてもらってっていう、その世界が、その証言さんの言う、その文殊村の村長さんの言う、縄文時代の日本人が、していたこの争いのない世界だっていうことで、本当に今講演会でも実はお耳の不自由な方のために、手話通訳ができるお友達に立っていただいて、手話通訳の必要な方のお席ですとか、車椅子の、方 の、 お席ですとか、もうあらゆる方にね、みんなで一緒に証言さんと、私の話も聞いていただきたいなと思って、会場を準備しています。
あ、楽しみですね、私も今申し込んだばっかりですのでぜひ皆さん会場以上でお会いしましょう、そしたらですね、ゆうちゃん、なんということでしょう、あっという間にお時間が来てしまいました、早いですね、この続きは今、お話ししていただきました講演会で、たっぷりとお聞かせいただけたらなと思います、じゃあ最後になりますが、お聞きのリスナーの方へ、ゆうちゃんから一言お願いします。
発達障害の、お子さんをケアする保護者の方々や、支援する先生方、子育てをされている保護者の方々、そしてもう全ての方々に証言さんと出会ってほしいし、証言さんと私がこう皆さんを抱きしめるように話すこのトークショーにぜひ参加していただけたらと思います。で、たくさんの子どもたち、お母さん方、にも出会いたいし、そしてその会場はね、きっともう本当にもう今でもうイメージできるんですけど、ほんわかあったかい会場になると思いますので、安心してね、参加してくださればいいと思います、でボランティアスタッフの中にも、看護師さんですとか、その発達支援事業所で働いている方々とかもいますので、何かありましたらね、お声かけてくださればと思いますし、ぜひいらしてくださったら嬉しいです、
もうね、車椅子の方の席もね、ご用意していただいているということで、本当にいろんな方に参加していただきたい講演会になってますので、皆さんぜひお誘い寄せの上お越しください、詳細はね、私のこの概要ページの方にも載せておきますので、ぜひそちらもご覧ください、いやー、ゆうちゃん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ嬉しかった。ったミキティとこんな風にお話できて嬉しかったです。
ね、いや本当、今後ともまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は世界中に愛を伝える夢実現コーチ、臨床発達心理士の植木（同年）優子 子さんにお越しいただきました。ゆうちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のお話いかがでしたか？ゆうちゃんと私は2019年にある方の紹介でお会いして意気投合して、それ以来のお友達なんですね。お互いにインドのマザーテレサが大好きで、時期が違うんですが、お互いにマザーテレサの施設へボランティアに行っているという共通点があります、ね、そしてマザーテレサといえば名言をね、すごくたくさん持っていらっしゃるんですが、優子さんの大好きなマザーテレサの名言は、大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなく、どれだけ心を込めたか。そして私の好きな言葉は、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。一行一行に気づきを与えられ、背筋をピンとさせられる名言だなっていつも思います。そして6月8日土曜日、正元さんと優子さんのコラボトークショー、本当に楽しみですよね。皆さん、現在正元さん宛に毎日講演依頼のメールが届いているんですが、何通くらい毎日来てると思いますか？ちょっと考えてみてください。はい、では答え言いますよ。その数なんと200通以上。ということはですよ、この札幌で正元さんを呼ぶことができたゆうちゃんって一体どういうことってなりますよね。ぜひトークショーでお話の続きを聞きましょう。ではでは、 See you